イカと
リナリと
オケイと
スブタの
イカざましいレイディオ、
ゲストがいるよ。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
はい。
まあ、今回はね、後半にボードゲームの説明を膨大にする可能性があるので、前半ちょっと巻き気味フリートークでいきましょうか。
え、じゃあ天気の話したらあかんの？
あかん
天気の話はただただダラダラする。
そうそうそう、
せっかく梅雨やのにチャンス
じゃあ自己紹介どうぞ。
なんかね、お店の方に行ったら別のお店に入ってしまったイカです。
地方が続きまして、
はい、ワインクゲームズの抽選に当たったリニョリです。
お、持ってるね、
はい、うん、yeah。 はい、
子供を夜中怪し続けるときに新劇場エヴァのジョ・ハ・キュー全て見終わったオケイです。
お、
素晴らしい、すごい、はい、
VTuber には絶対ハマらないと思っていたけど結局ハマってしまったスブタです。
最近ハマってんの？
ハマってますね。
やっぱ VTuber っていっぱいいるやん。
あの VTuber ってそもそも分かる？あの 3D の子やで。
おー、分かる分かる分かる。
ペラペラしたやつとかないやろ？
いや、ペラペラしたやつもあるよ。
あるある、パラッパラッパみたいな。
パラッパラッパ、いや、あそこまでペラペラし
たやつ。あれは逆に 3D やから。
あ、言ったピーリングじゃない
やん。いや、君たちもほんま VTuber も一からもう陽さんに笑われるぜ。
さ
あんまり VTuber 詳しくないからね。
うん、いや、なんていうかな、まあ、立ち絵みたいなのがあってちょっとぬるっと動くぐらい。
あれやね、モーションキャプチャー使ってその配信で参加してる人の動きをトレースした 3D モデルが一緒に動きながら喋るやつや、
ね、そう、 3D モデルのやつもあるし、ちょっと平面っぽいんやけど瞬きしたりとかこっちだけ動くやつとか、むしろ今そっちの方が主流。
はははは、
あ、そうね。
でもさ、あれもさ、普通と喋るのメインのやつとか、なんかゲテモノ系食いますとか、なんかいろいろあるやんか。
まあ、ほとんどでもゲームと、あと雑談配信というか、なんかマシュマロって言って質問みたいな、
はいはいはい、
マシュマロ、ね、そうそう、うん、そういうのやったりとか、たまに。でも最近って個人が生き残れんくって、企業がやってる。
うん、そうや
ねんな。やってるやってる。
2時3時とかその辺やね。
そうそうそう。ほいで、まあそれをなんとなく見始めてんけど、
うん、
なんかこう、やっぱトークが面白い。こうなんかラジオ感覚で見てまうかなっていう。
じゃあ今の注目は？
今の注目は、伊予さんの大好きな宝生マリンと宇佐田ペコーラが割と中の人間がオタク寄りやから面白い。
ああ、まあその方が面白いよね。
宝生マリンはあのなんか海賊みたいな格好してる。
そうそうそう。
で、もう一人なんて？
宇佐田ペコーラっていうやつがおって。
ペコーラ。
ペコーラ。
え、それはなんか何？挨拶するときペコリーっていう。
あ、ほんま、ペコ、あの、コンペコ、コンペコ、コンペコーっていう。
全然わかんない。
怖い怖い怖い怖い。今白目向いてた。
決まってるな、決まってる。
コンペコ
ー。今、絶対ワンパクやん、今の。
いや、いいんですね。
アニマル連邦並みに決まってるけど
ね。ただね、あんまり押したくないんですね、僕は。
ね、
いや、俺、今まで、この VTuber、ウオーって言ったやつらを、心のどっかで気持ち悪いって思ってた。
ああ、なんかオタクっぽく見えるというか。
まあね、ただもう、どうぞこ嫌悪になっちゃうんやけど。見るとやっぱ楽しい。
はいはいはい。
ああ、やっぱ面白いんやなって、ヨウさん言ってたこと間違ってなかったな
っ。よかったよ、今からでも入れる。
そう。でも、すごい世界。ごめんな、長なって。
いいよ。適当に。
スパチャがすごいんよ。
ああ、スーパーチャット。
そのお金が入るやつ、
ね、うん。お金が入ってくる。だってもう1万とかやで。
普通のチャット欄にコメントがつくときに、投げ銭システムがあって、それをやったら、あの、上位コメントとして一定時間表示されるんだよね。
そうそうそう。
だからその配信者がスーパーチャット来たらしばらく残ってるから、あ、来てるわ。
そう。
いいな。
あと最近海外日記がだいぶ増えてきて、
どういうこと？
海外の、あの視聴者が増えてきて、英語の書き込みとか結構ある。
読めへんやんな。
読めへんけど、それを訳す人とかもおんね。
なるほどなるほど。
作業班
がおんね。海外作業班が。
翻訳班が。
あんまり海外にない文化やから、なんか一つの文化として確立してて、俺 AMG 行ってるやんか、割とそこでも結構もう、一個のでっかい、なんやろ、新しい文化として、しかもお金が結構回ってる世界やから、声優家の子であったりとか、でもともと配信者の人とかが、事務所に入って、アイドルみたいな。
親和性が高いよね。
よ。そ
っか、これね、続きは豚の鳴き
声。すいません、すいません、もう熱入っちゃった。
あのこのまま30分取れちゃう。ええ、
ごめんなさい。別で取ろうか。
すいません。まあでもそれは面白いということで。
はいはいはい。で、私は、新劇場版エヴァンゲリオン、上波9が、うん、アマプラに今出てるので、
はいはい、
まあちょっと、子供あやしてるついでに見ようかなと思ったら、一晩の間に見終わりました。まあ子供があんま寝なかったのもあんねんけど、けど見始めたら、あ、次見よう、あ、次見ようってなって、まあめちゃめちゃ賛否両論ある Q とかもあるんですけど、うん、見終わった時に全然意味わからんと思って、うん、すぐ考察サイト見に行った。
Q は特にね。
そう、心持つ
持つ持つ、全然持つ、
うん。あ、大人だったから、
いや、赤ちゃん見ながらやから。
あ、
定期的に横で赤ちゃんがダー言ってるから。
なんか、子供が現実に戻してくれるんや、
ね。そう、リジェネずっとかかってるもんや
から。いや、私、全く知らへんねんけど、しんどいの結構、そのエヴァの映画は。
エヴァはね、その、基本的に、
うん、
そのストーリーとしては、
うんうん、
まあ、序盤は結構分かりやすい話で進んでいくねんけど、中盤ぐらいから、
うん、
視聴者に対して説明しないまま、その中の例えば碇言動っていう司令官みたいなやつとかが分かったようなことだけ言い続けるねん。
そうなんや。
もう視聴者に何も情報くれないまま、でも出演者たちは分かってる世界観を何か情報を漏らさない程度に喋り続けるから、見てて何が起こってるか分からんくて置いていかれんねん。
あ、そうなんや、ね、
エヴァって推しがしんどいとか尊いとか悲しいとかじゃなく、
うん、
よく分かんねえってなるのがしんどかった
り、もともとそうやね、アニメの時からね、
うんうん、そうで、よく言われるのは碇シンジっていう主人公が男の子がおんねんけど、
うん、
まあ、中学生やったからめちゃめちゃ、
うん、
精神的に幼いんですよ、
はいはい、
ガキンチョってよく言われたりとか、大人になるよってよくその作中で言われるんですけど、
はいはい、
全然共感できない。
そうなんや、
ね、もうちょっとなんかやりようあったやんみたいな。
Q の前情報ってあったん、お計算的には。
あったあった、
あったやん、ね、
そう、はいはい、まあ、あんまりネタバレの話はしないんでしょうけど、うん、まあ、その中で結局シンジに対して全然共感できないまま行くので、主人公やと思い込んだまま見続けると、共感できない主人公を見せ続けられるので、結構しんどくなっていったりする。
結局動きが下手っていうか、そのね、
処世術がね、下手くそなんでね。
最近よくアプリで出てくるゲームの広告でめっちゃプレイが下手でっていうのと一緒の感覚になるかもしれない。
なんか溶岩とかに落とされるやつ、ね、
そう、俺にさせろって
俺やったらもっとうまくやるのに。
そうそうそう、俺ならエヴァに乗れるみたいになるから。
まあ、そう、楽しみ方はそこに持っていくとちょっとしんどくなる、うん、
なるほど。
けど考察とかを見てると、なるほど、そんな意味があるのかとかなってくるので、また別の面白さがあるっていう感じですね。
なるほどなるほど、
はい、
あ、なるほど。
今プライムで全部あるんか
ね。で3部作、4部中の3部まで全部見れる。
うん、
はい。でりのりさんは最近は？
はい、最近オインクゲームズが、うん、抽選出してたよね、
はいはい、
新作ゲームのドリアンを、
うん、
リツイートとフォローでプレゼントしますみたいな、
はいはいはい、
まあ、何百リツイートとかもちろんされてるんですけど、うん、そのうちの30名に当たるやつに当たって、う
ん、おすごいやん。
これはあれやな、やったな。
何
やっと
オインクゲームズやったな。
やってんね。
やったな。
やってんね。
どういうことや。
我々に発信力があると思ってやったな。
逆にそれ嬉しいけど。
残念ながら発信力はないけどな。
まあ、なので、今後、またやろうかなって、特集そういえば。
そうね。
ぜひ遊んだ感想とかも、
うん。はい。まだ遊んでないからね。
けどね、今日はしないんですけどね。
うん、
そうね。
でもちゃんと面白くなかったら面白くないって言うんですよね。
もちろん。
ガチガチの。
しっかり殴っていくか、放送されないか。
いや、でも面白いでしょ。
多分大丈夫
ね。きっと一切、おインクさんですから。
安心安心。
冗談ですからね。
フォロー、フォローだ。
で、イカさんは最近別ドミネに入ったっていうのはどういうこと？
盤栽っていうのがね。盤栽のリサード。っていう、まあ、3番目やねんけど、その、3回目やねんけど、
うん、
その1回そのちょっと飛んコロナの影響で飛んじゃって、今回やっと7月の25日、
はいはい、だからサードがもう一回やるってことで、
そうそう、リサード、RE の、
ね、大阪のボードゲームの即売会、
即売会
とかに当たる盤栽っていう、はいはい、フォロワークさん主催の、
うん、
即売会ですね、
はい、
だからイベントをだからコロナとウィズコロナでうまくイベントをやれるようにしていこうっていう、そのタナヤンのもうやる気がみなぎっているイベント、
はいはいはいはい、
で僕コロンワークで あのお手伝い今回してたんですけど、
お客さんじゃなくてお手伝いやったんです
ね、うん、相変わらずなんか、ね、俺お客になった記憶最近ないねんけど、めちゃくちゃ売っててんけど、
はい、
あのとっても楽しいイベントになりまして、
はいはいはい、
その手前で、ご飯をね土鍋でご飯を炊いてくれるという、うん、この大阪で有名な飯野さん、
はいはいはい、
飯野さんのお店に、うん、せっかく難波の方まで行くから行こうって思って、難波にあって波市さんっていうお店でお蕎麦とかね美味しい老舗のお店なんですけど、うんうん、そこに行こうと思って行ったらちょっと細い路地のとこやから分かりにくくて、行った時に一本路地を間違えてね、
あ裏手の方にあるの、
うん、ほんで間違えてそのままあの、北の方に行って北から回って行ったら、うん、綺麗な店舗の波市さんがあって、うんうん、そこにあここやなと思ってスッて入って、うん、なんかあのランチくださいってランチ頼んだら、
うん、
なんかあれなんか炊き込みご飯とお蕎麦のはずやったのに、なんかあのチキン南蛮の定食が出てきて、
は
いはい、それすごい美味しかった、
うん、美味しかった
美味しかったけど、どうもいろいろ考えた結果ここじゃねえな。
そうか。いや、そもそも飯野さんおらんし、
飯野さんまずいなかった、飯野さんいないけど、タイミング悪かったかな、今日じゃないかな、いろいろあったんかな、けどここの店じゃねえなって思ってきて、ね、うん、でそれこうなんかそそくさと出て行って、はいはい、美味しかったんけど、うん、まあ、あのスパゲッティとかね、
はいはい、
食べさせてくれたりとか、すごいあの素材の味とかね、お味噌汁とかも美味しかったんけど、
波一の説明いいわ
けどね、あの店を間違えてるなっていうのでこうハラハラしてしまって出て行って、で左向いたらあの古い看板の波市さんがあって、
なんか別館みたいな、新館みたいになってた、
そういやなんか別館作ったような感じの話も聞いたなってなって、その後波市の方に行ったら飯野さんいて、どうもも
う食べたんですけどって、
もう一個の方行ってしまいましていうことでもう一回行きたいと思います
今度こそね、飯野さんのいる方に、
道間違えなければ先に古い方の、古い方っていうか元の本店の波市を見つけれたはずなん
です、はいはい、
けどたまたま道一歩間違えて反対側から行ってしまったがゆえに新しい方の店を見つけてしまったっていう。
なるほどね。
あ、盆栽自体はどうでした？
めっちゃあのやっぱイベントいいよね、人が集まって人とあの交流できる、人と話せるっていうのはもうこんなに大事なことないなって思って、やっぱりあのボードゲーム自体があの人との交流がかなり大きいものを占めてるから、うん、そうイベントでさえもうなんかゲーム感覚にこう話できるみたいな、そういうのが今後ね、あの次静岡とか北海道でもイベントありますし、うん、あの都産坊、あの東京の方でもねあったりするんで、こうイベントがねうまくできるような形で、なんとかうまくねできるような形で、何回も言ってるな俺なればいいなと思っております。
はい、はい、では後半に行きましょう。
はい、
後半はゲーム紹介や。
後半でございます。
イエーイ。
すす。
今日は新作ゲームのご紹介でございます。
来ましたね。
今日ご紹介するのはマラカイボでございます。
マラカイボ。
ちょっと前に出たばっかりでテンデンズゲームさんが、はい、販売されてましたけども、作者は、アレキサンダープフィッシュター、
うん、
プフィッシュター、
プフィッシュターでございます。
何が有名？
グレートウェスタントレールですね、
うん、
なるほど、
かなり有名な人でございます。というわけでマラカイボーで、このゲームは1から4人、12歳以上、1人につき30分、
はいはいはい、
嘘ついた、危険なワードですね。
嘘でしたね。
一人につきついてるゲームに短いゲームはないと言われて
ます。
はい、というわけで皆さんこれどんなゲームか、じゃあ説明してもらいましょうか。
このゲームを説明するのは大変難しいです
。あれ、ボブ時点始ま
った。じゃあまず、私たちはなんか商人やねんな。
そうやな。
カリブ海の。
うん、おお、そう
そう。で、その海の中を、まあ、島から島を、うん、渡りながら、
うんうん、
なんかキャンプを立てたりする？
キャンプ立てた
っけ？渡り歩きながら助手を置いたりする。助手を置いたりするし、森の中に入って探検したりとかもするし、うんうんうんうん、あとは一番、特徴的なのは、うん、国を応援したりする。
お
フランスとスペインとイタリア、
イギリス、
あ、イギリスをどこを応援するかっていうので、点数を稼いだりします。
はい、
素晴らしい。
はい、素晴らしい。
うん、 ビニオルさん、ちょっとずつゲーム説明やっぱ上手なってるな。
いや、
最初にちゃんとストーリーから入ってるところは上手なってますね。
あ、やったぜ。
これはまずいですね。
そうですね。うちのアイデンティティが消え
てい
か
ね、ちょっとね。
はい。というわけで、まあ、ちょっとだけ説明をじゃあ追加しますと、
はい、
このゲーム、ストーリーとしてはリナさんがも言ってくれたんで省略しますが、うん、基本的にはスゴロクです。
はい、
はい、マップがですね、カリブ海を中心としてぐるっと一周していく形になっているスゴロクになっていまして、
うんうん、
で、まあ、途中で分岐点とかはあるんですけど基本的に一方通行です、
うん、
で、スゴロクではあるんですけどサイコロ振ったりとかあのルーレット回したりとかっていうのはせずに、
うん、
自分で歩数を決める、
うん、
まあ、いわゆるあの東海道とか、
はいはい、
それこそあのグレートウェスタントレールとかみたいなルールにことにあった1から7歩好きなだけ走っていいよっていうスゴロクです、
うん、
はい、あの1から7歩って7歩進んだらこのマップ3分の1ぐらい走り終わります、
ね、確かに
3ターンで回れるよねこれ。
そうそうそう、うん、でじゃあスゴロクでぐるぐる何すんねんとなったらその止まった場所でできるアクションを実行する、
うんうん、
で1周誰かが走り切ったらラウンドが終わります、
うん、
もう他の人はゴールしてなくて もういきなり終わる、
うんうん、
で、1ラウンド目の得点計算やって、
はい、
でまた全員いきなりスタートチェーンに戻されて、うん、2周目スタート、これを4周分4ラウンドやって、
うん、
一番点数が高かった人が勝ちというゲームでございます、
ですね、
そう
超簡単、
簡単、
う
ん、簡単じゃん、
はい、
このここまではね、
ルール説明がですね今ので基本の説明は終わりです、
うん、はい、
こっから1時間喋ります、
そうですね、やめて、
そうなんですよ、あのインストがね1時間かかるゲームなんですよ実は、なんでそんなかかるかという話をすると、
うん、
その止まった場所でできるアクションっていうのがめちゃめちゃ種類が膨大です、
うんうん、
でさらに一個一個のアクションについても手順が決められているところっていうのがすごい難しくって、
うん、
例えば戦闘、あの、まあ、戦争的なことをするんですけど、
うん、
他の国どっかの一カ国を応援しますというのを決めて、それで戦闘地が決まって、
うん、
でその中でどんだけポイントを割り振るかを選択肢を3つの中から決めてみたいな感じで、
うんうんうん、
これをやってこれをやってこれをやってって一個ずつやっていくことになるので、
いや
全部説明していくともうそれだけでもだいぶ時間がかかる、
うんうん、
で実際にじゃあプレイ時間としてはどうかってなると、自分のその街に行きましたよとか、その1から7歩動けますってなるんで、
うん、
どこで止まるか、
うん、
で止まって何をするか、
うん、
何をするのが一番得なのか、
うん、
っていうのを常に最前提を探し続けなきゃいけない、う
ん、
っていう意味もあって一人の手番っていうのは結構考える時間が多いです、
うんうん、
なので、まあ、いわゆるダウンタイムも長くなりがちなゲームではあるんですけど、逆に言えば人のターンの間もずっと考えてるので、
うん、
あんまり待ったなっていう印象はないゲームなんです
よ、確かに、
はい、で細かいゲームの話をし続けると本当に1時間喋っちゃうので、
う
ん、
そうですね、
まあ、みんなの感想を聞きながらこんなルールがあったねっていうのを追っかけていきたいんですが、
は
い、じゃあ順番に面白かったところ聞いていこうかな。イカさんいいですか。
俺か、
白羽の矢が立つ。
このゲーム結構カード系ゲームか、
なるほど、
あのだからね、宇部様とかね、
うんうん、
そういうあのカードでいろいろやっていく、カード、う
ん
う
ん、カードに特殊能力がついてる
んですよね、カードを購入してどんどん、まあ、このゲームを拡大再生産みたいになるんかな。
そうですね、
うん、お金でどんどんカードを買っていって、あのどんどん自分を強く、収入とか、
うん、
あの得点とかどんどん強くしていくっていうのがシンプルにやりたいことやれるんで僕は好きです、
うんうん、そうやね。なんか一個のことを極めても点数取れるんだよね。
うん、うん、そうそうそうそう、
だから一家さんの好きな極端プレイっていうのが割と普通にできるっていうのがいいところですね、
うんうんうん、今回あのカード買い倒しプレイっていうのをやってみた結果なかなかいいとこまでいきましたね。
そうやね、
確かに確かに、
うん、
でじゃあリムさんはどうでした。
私は2回これプレイしたんですけど、
うん、
1回目はすごい助手を置きまくるプレイングをして、
うんうん
うん、で2回目は探検をしまくるっていうプレイをしたんですよ、
うんうん、
言ってたみたいになんかどっかに特化してもいけるからどっちかやってみようみたいな感じでやったんですけど、どっちにしてもなんやろ、これが重要、これって何、
船の強化ですね。
それだから
個人ボードじゃない。
個人ボード
の船の強化ですね。
はい。自分の船が個人ボードとして自分の前にあって、
うん、
で、それをちょこちょこ、うん、
グレードアップというか。
グレードアップ。うん、改良していける、
うん、
っていうのが、どっちにしても重要。
うんうん。
なんて言うんやろ。何をするにしても船の強化をどこから強化するかみたいな、
うんうんうんうん、
とこから考えていかないといけないっていうところが、まあ、面白いかなって。
なるほど、
うん、
じゃあ酢豚はどうでしたか。
そうですね、僕はこのゲームあの片道ロンデルやと思ってて、
あ、いい
な、うん、なんかこう
難しいこ
と、いや、そうですね、ロンデルリングっていう、まあ、アクション選択のリングがあるゲームがあるんですけど、
うんうんうん、
このゲームの僕が好きなところはやっぱそのアクション選択のその縛りがないようであるところが割と好きで、これ以上先に進んだら他のプレイヤーの得になっちゃうよとかっていうのが、その 他 の, あの複雑なアクションによって決められるじゃないですか、うんうん、だから歩数決めてるだけのようで実はそのなんやろ 7歩あるから、うんうん、7マスあるうちのどのアクションを選択するかっていうのを考えるのが楽しいかな、やっぱ戻れへんし、
うんう
ん、
そうね、うん、確かに確かに
先に進むメリットもあるしゆっくり行くメリットもあるから、うんうん、そこのジレンマが僕は楽しかったですね、
うんうん、はい、いいこと言うな
ぁ。ありがたう。
バージョン黒田です。
ありがたう。
まあ、黒田出たけど、すぐ戻ってしまう。
ありがたう。
はい。私がいいと思ったところは、あの、人とのそのインタラクション、兼ね合いっていうのがちょうどいい。
なるほど。
なと思うところで、あの、直接攻撃がまずないんですよ。
ないね、そういえば。
まあ、あんまり基本的に邪魔するところはなくって、うん、基本的には先取り。がメインの人との兼ね合いになってくるところで、うんうんうん、まあ、例えば街に行ったら商品の荷下ろしをして、うんうん、要するに自分の船の強化っていうのができるんですけど、はいはい、その強化をするできる回数っていうのが街ごとに上限があって、
なるほど、
もう2回しかないですよと街では2人が強化を行ったら、
うんうん、
他の人はその街では強化できなくなった
り
っていうのがあったり、先ほども言った通り誰かがゴールに入った瞬間ラウンドが終わるので、
うん、そうやね、
で1から7歩っていうすごい幅があるせいで、うん、それこそ3ターンで1ラウンド終わっちゃうような、
いや確かに
こともありうれば、逆に全員がちょっと牛歩で進めれば、うん、全然ゲーム終わんないっていうのもあるので、
う
ん、本当にその人どんな人とやるかで空気感がすごい変わるっていうところがいいところだと思います。
うめ、なんかねラウンド終了フラグが逆に新鮮っていうか、
うん、
そう先に入ったらもう終わるみたいな、
そうだからグレートウェスタントレールやと何周も何周もし続けて、
うん、
でストックがなくなったら終わりみたいな考え方なんですよ、
うん、確かに、
そうだからいっぱい走れる人はいっぱい走ったらいいし、
うんうんうんうん、
何周も走ったらいいし、ゆっくりやりたい人はゆっくり回ってもいいよってなってたんやけど、
各自ね、
そうマラカイボはある程度他の人の速さをちゃんと見なきゃいけなくなってるんですよね、うん、だからゆっくりもしてられない、
うん、
けど急ぎすぎるとやりたいことがやれない、うん、みたいなこのジレンマっていうのが結構あって、あのグレートウェスタントレイルと比べてすごい要素が増し増しにはなってる分難易度は高いんですけど、
うん、
その人とやる時の楽しさみたいなのはこっちの方が
確かに
強調されてる感じがします、
はいはい、とにかく言われてんのがさ要素が多いよね、だから、
うん、
このカードだけでもゲームになりそうな、
うん、
容量なのに、あのさらにこれもこれもこれもみたいな全部乗せで、
確かに、うん、マラカイボザカードゲームできそう、
うん、
けどまあいっぱい要素あんねんけど結局ラウンドの終了っていうのがスパッてしてるから、
うん、
すごいそのすっきりしてる、
うん、
かもね、
要素がいっぱいあるけどすっきりしてるみたいな感覚あるね、
うん、あでもね、まあ、マイナスポイントを言うと、うん、あの見通しが悪いのはすごい最初に思うとこですね、
うんうん、
本当にじゃあゲーム始まりましたスタピーどうぞって言われた時に何したらええんやろっていう、
うんうん、
その本当にカリブ海の大海原に飛び出してさあどうぞって言われて何をすればってなる感じはありますね。
2ラウンド目の真ん中ぐらいであ
そう気づきがね、
うん、1ラウンド目はとりあえず練習みたいな感覚で進んでいって
る、ある程度なんか目標カードみたいなのがあって、うん、それでなんとなくはこう指示はされるんやけど、なんとなくなんだよな、
そうそう、だから目標カードを、なんていうの、最初選んだ時に自分はこの方向で行くっていうのを結構決めといた方がいいよね、
ざっくりと
でも、ね、俺は探検家で行くみたいな、
そうそうそうそう、あのクエストをメインで回るとか、
うん、
いろいろあったりするから、
まあ、あのスゴロクが2つあって、
うん、
1個のメインのスゴロクと探検家っていうその進んでいったら、
う
ん、あの泊まるごとに何か
ね、
もらえるものがあるよっていう探検家モードと2つのモードがあんねんけど、うんうん、その探検家で頑張るってパターン
もあり、そうそう、ルールがさ多いがゆえにちょっと分かりにくいところが、
うん、
こっちのカリブ海のところは一緒のマスに船が止まってもいいやん、
うんうんうん、
でも探検家のところは飛ばしていくやん、
あそうだ、ね、
とかいうのがちょっと、まあ、同じボードに一緒くたになってるっていうのは分かりにくいとこかなって思うけど ね、う
ん、これね、知ってる人と一緒にやる方が円滑にはもの進むねんけど、
確かに
知ってる人がまあまあ強くなる可能性
あると思います、プレイさはどうしても出るゲームですね、
うん、1回目さすごいもやがかかったように思っててんけど、
ね、
2回目やったらすごいすっきりした、
そう、うん、意外と分かると簡単っていうのはあるねんけど、
うん、
ルール量が多いので分かるというか、自分の中で頭がそっち向きになるまでが時間かかる、
そうかもね、
やりたいことを平均的にやろうというのが難しい、
うんうん、
で、ま、僕みたいな極端プレイヤーはすごい いいねって思うねんけど、うんうん、ある程度の点で止まりそうな気がするみたいに、う
ん
う
ん、全然触ってないところのルールようわからんかったりするから、そのまんま進むっていう。
だから俺軍事戦争系のやつを一切しなかったんですよ今回。だからルールよく分かってないです、はい
は
い
はい、軍事戦争ってなんか株みたいなね、うん、あの要素があるんです、
どの参加国のどこを応援するかっていうのがあった りします
ね、うん、頭がついていかなかった。
もうそこは切るかみたいな、
うん、そうね、
150% ぐらいのルールが来るから俺 50% がそう戦争やったり、
はい、そこはとりあえず切り捨てて置いといて、
そうね、なんかプレイはできるように。
そう、その戦争のところも取れる選択肢が多い分なかなかルール量も多くって大変なんですけど ね、
う
ん、
そうですね、
すごい。
あとこのゲーム変わったところとしましてはキャンペーンモードがついてます。
確かに、
はい、キャンペーンモードをやるとそのキャンペーン用のカードストーリーカードみたいなのがあって、うん、めくっていくとなんか例えばとある町で疫病が発生しましたとか、うんうんうん、でそれの町まで行きましょうって言った後次のストーリーめくったら医者が必要だってなって医者を探しに行ったりとか、うん、っていうのをしていくんやけど、やっていくうちに例えばなんか海賊に襲われた、うん、なのでこの街が封鎖されますって言ってちっちゃいタイルを街の上にバンって重ねて、うんね、ここではアクションができませんみたいな制限がかかったりっていうので、うん、ボードは直接書き換えるんじゃなくて上にタイルを乗っけていくことで情報が更新されていくような、
はいはいはい、
そういうちょっとレガシーじゃなくってキャンペーンモードっていうのが搭載されてますね、
うんうん、そう細かい変化を楽しむみたいな、うんうん、部分がそうなくてもできんねんけど、うん、なんかちょっとしたラウンドごとに少しだけ変化があるから、うん、おーってみんな一回こう見つめていくみたいな、
そうそう
あるよね、
スパイス的な、
うんうんうん、
要素ですよね。
あとラーメンにちょい胡椒入れるみたいな、
そう
だから4ターンの間にも変化があるっていうのがちょっと面白いところかなと思います、う
ん
う
ん、確かにね、
入れても入れなくてもそんなに差はないので入れた方がいいよねっていう、
そんな難しいルールじゃなかったし、
あとキャンペーンとは言いつつも別に他の人と遊ぶ時も続きからやってもいいよね。
そう
や
ね、今回どこまでやったか忘れてたから1回目のプレイのやつはもう無視したけど、
うん、
今回6ページまで進んだからじゃあ次7ページ目からやろうかってやっても全然できるというような形になってます、う
ん
う
ん、キャンペーンやってもルール増えんねんけど、
うん、
キャンペーンのルール1個さらに追加された程度ではもう十分ルールいっぱいあるから、
100と101は大差ない
よね。確かに確かに
1は出せるけどな。
そうそう
それのいか、
はい、みたいな感じのところでマラカイボでございます。
はい
はい、
はい、非常に
非常に面白いゲームなので皆さんぜひ買ってください。
買ってください。
エンディングです。
ボドタのコーナー、
はい、
今週もハッシュタグイカラジで滑ってくれたやつを勝手に巡るコーナーでございます。
はい、
1つ目、チーマルコさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ファンタジーレルムズはアートが地味で敬遠してたんだけどやってみたくなった。僕のお便り客観的に聞いたらわけわかんないですね。なんでチームアルコなんで孫悟空のアイコンなのかな。赤ちゃんを今回は赤ちゃんも参加してたみたいで想像するだけで元気玉がもらいました。まるで元気玉のように、うん、これ狙ってるよね。狙って最後に悟空要素ちゃんと足してきてるもんね。
確かに逆に丁寧やから違和感を感じさせるっていうこと
です。面白いな。
はい、続きまして、
はい、ボードジェンドさんからですね、
はい、
当店をラジオで紹介していただきありがとうございました。ボードジェンヌ初のメディア露出です。まさかそんな方々だったとはつゆ知らず、こちらに粗相がなくてよかったです。かっこ笑い。たくさんお褒めいただきありがとうございました。当店にご興味をお持ちの方はぜひ聞いていただきたいなと思います。
なるほど、
はい、ボードメディアメディアなんやな我々
だからね、僕らまあ、ここねリニョリ抜いて3人と、
そうですね、リニョリさん抜いて3人
私は行きたかったけどね。
クエムラとハトさん
も行きました。
また行きましょう、
はい、男どもは行ってきたと、は
い、いい店でした。
素晴らしいお店で、
はい、よかったね、
はい、よかったです。
続きまして、
続きまして、あー、バンちゃん、
はい、
はい、イカラジ拝聴しました。子育てに、奔走し時間が取れないながらもボードゲーム番組は定期的に維持される、お三方の姿勢に感動しました。ファンタジーレルムズツイートで目にした時はすでに遅し、私も現在、探索中です。文字情報が重要なカードゲームで文字の大きさが目立つデザインの良さは納得ですと。 って、うんうんうん、なんか、万歳の日に購入どこかでできたみたいですよ。
あ、そうなんや。
で、ファンタジーレルムズね、ここにいる酢豚氏がね、持って
きて。激推しでした
ね。激推しで
、はい。男の子芸として有名な。
ね、めっちゃ面白かったと思います。
はい。
続きまして。
ヤンマーさん、聞いたリズムで殺された殉職イカラジということで。
死にはったということで。
ちょっとね、じゃあ、もし一度流しましたね。
何の話ですよね。
何の話かが僕ら今思い出せてないので、ごめんなさい。ちょっとスルー気味で。いきたいと思います。
はい。はい、では続きまして、防波堤しけさん。イカラジ最新回拝聴。好きなゲームを語るときはめちゃくちゃ熱が伝わっていい。そしてリニルさんの感じもよくわかる。イカラジリスナーの呼び方を番号の出荷を準備しながら考えてしまう。沖縄方言からイカンチュ、イカの人ですね。イカンチャー、イカの人々。イカランチャーまで飛躍してしまった。
なるほど。
でも自分が呼ばれたら嫌だ。いい感じのしっくりする名前を誰かつけてほしいということで、イカランチャーのしけさんでした。
はい、なるほど、ね。いいかも。
今回のイカランチャー。
今回のイカランチャーのしけさんでございます。
かっこいいんじゃない？
採用しないから。
イカランチャーって武器やもん。
腕が。そう、武器のように、投稿してくださいっていう、僕たち
も、ね。毎回変えたら。
なるほど。なんでや、毎回考えると大変や
で。しんどいしんどい。一回、最初の方で最後の挨拶バンバンに書いてた時しんどかったから。じゃあ、俺かな。
はい。
ピピタパンさん、144回ファンタジーレルムズ会拝聴、他のポッドキャストよりも早くゲーム紹介したり、ニッチなところを攻めたりするところが好きです。イカラジリスナーの名称を募集されていましたが、リスナーはイカラジの皆さんに突っ込まれたり、いじられたりしたいと思っているはずなので、箱絵はいかがでしょうかと。
なるほどね。
確かにね、箱絵をいじるのはね、よくやるんですけど、今回マラカイボはいじれてないんで、後ほどいじります。
ちょびひげがいます。
ちょびひげ率高い。
そうですね、ちょびひげ。
あとなんかインスタに投稿しようと自撮りをしてる写真、あれもあります。
自撮りおばさん。
自撮りおばさん。
このカメラ形変わってんな、
うん、全部側面の話。
いや、側面が面白いことが多いんですよ。
確かにね。このダイナスティの唇カサカサおばさんとかもそうです
ね。マラカイボはね、箱絵が、は
い、
あ、なんか
他にもいっぱい出てきた。
新しい人出てきた。
楽しいな、
あ、これカードの、カードに書いてある人たちやね。
そう
ね。
いろいろありますね。
これアタック君の嫁似てますね。
やめろやめろ。
確かに。
赤毛の人ね。
一応箱絵という案を一ついただきました。
ありがとうございます。
これはあれですかね、このイカラジリスナーに関してはまだ続々と、は
い、そうですね、
来ているので、ま、募集しましょうか。
これ僕も送っていいんですか？
全然いいですよ。
じゃあ送ります。
逆にお願い、はい、
最後小夏美さん、オープン会にフラッと行けたら辻ファンタジーレルズムに遭遇したいという程度には、興味湧いたのと。ということで、うん、合わないの話、理数系の人とかも好きそう。ちょっと声聞こえたけど、静かにしてた4人目、偉い子。故障、常連さんネームとか、やって書くと、屋台のお客さんイメージになっちゃう。
何々やって書くとね。
そうね。
マラカイボをやってた時に、うん、4人目のイカラジキャスターが、すごく寝てくれた。
うん、そうね。
寝てくれたってどういうこと？
ずっと横で寝てた、
ね。めっちゃ寝てた。
だからね、あわわ、普通するのに、うん、マラカイボ中、ずっと綺麗に寝てはったから。
そう、横でずっとね、スブタマンが野原しんのすけのマネとかででかい出してるのに、全然寝てんねんな。
すごい。だから、ボードゲーム向いてはる。
確かに。
ダウンタイムを、黙ってできる。
今もまあまあ声張ってるけど、ずっと寝てるから、
めっちゃ寝てる。
そうね、すごい空気読める子なんです。
さっき一瞬だけ、ウエって言ったけど、入ってるかどうか分かる。
逆に入っててほしい、
ね。確かに。みたいな感じでですね、このような感じで、ボドタのコーナー、続々、はい、投稿待ちしておりますので、
そうですね、
ハッシュタグ、イカラジをつけてご投稿ください。
はい。はい、
呼んでいただいた方にはね、金一封ということで。
勝手にやめてください。
メロンパン入れになってまーす。古い。
5万円です。
なんでや
ろ。グループ SNE の黒田に請求書を送ったら。
いやもうそれはもう、いかがらし
い。なんで
お願いします。
5万ってね、まあまあパンチでかい。ちょっと
生活してないから。もう、
小夏美さん楽しみにしといてください
。当選発表もしてない。
今日まあまあ呼んだしな。
全員5万円。
全員5万円。生活が。 ク水準が下がるから
あと今日あの全く誰も突っ込んでなかったけど、はい、一応ゲストとして、
はい、
豚の鳴き声の酢豚さんが、
はい、そうですね、
来てくれてました。
ありがとうございます。
なんでお前おんねんという話かもしれませんが、
遊びに来ました。マラカイボ遊びに来たので、はいは
い、マラカイボさせるためだけに呼びました。
そうですね、マラカイボはね酢豚マンにあの出産祝いで買ってもら
った。そう
で
したね。
そう
だから逆にね、
そうなので
うち祝いで
って遊んで
やりたいなということで、赤ちゃんも見れましてね、可愛いベビーで、お腹も触らせてもらって、
可愛いね。
もう13年後14年後にはもう気持ち悪いって言われて、
おじさんって言
う。そう、お腹を触るという柔らか
かった。おい酢豚って
言われて柔らかかったです。
12年目まで耐えれたらすごいよ。
確かに。
12年目まで、ああ酢豚おじちゃんってなってくれてたら最高ですね。
それまで生きとったかな。
死ぬの早い。
乗ってくれ。
というふうにね。
というわけで。
病院で夢見れてるかもしれない。
はい、というわけで、まあ、今回通常回に、まあ、酢豚さんに入ってもらいましたけど。
はい、ありがとうございました。
どうでした？
早い収録が。
どういうこと？どういうこと？
全然無駄な時間がない。
いや、豚の鳴き声は結構ダラダラ
撮る。ダラダラ撮るんですけど、もうパパパパパパッつって。
はいはい。
まあまあ、うちは40分にまとめようとしてるので。
これもきっとカットされるんやろうなと
思
って
。怖い怖い。
結構カット。
僕意外とで、エンジンかかるの後の方なんで。
そうかもね。
そうそう、最初やっぱこうそのラジオの空気みたいなのがあるから、どうしようみたいな、コラボととかもいつもそうなって、
確かに喋ってる最中なんか愛の手減ってきたなと思ってて、
どうしようかな、
最後の方で規制上げてるのよく、
そう最後の方にこう、あ流れが分かってたなって思ったらもう終わってる、
ね、遅いやろ、
そうなんですね、まあまあ。また呼んでください、
はい、そうですね、はい、
ま、
ありがとう、
はい、
楽しかったです、
はい
は
い
はい、じゃあ特に告知はないですか？
ないです、もう買ってください、
なんか買ってSNE のなんか買ってください
SNE
と
ビーカフェのやつなんか買ってください
、
はいはい、
お願いします、
はい、じゃあこのラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している、Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛にいただければ大変嬉しいです。
はい、 iTunes、
iTunes、
Gmail だけで大丈夫かな。そうそう、 TikTok とか
TikTok にメッセージを送られても、俺らまず TikTok に何かあげんの？何あげんの？
はい
はいはい、
特に何もなかったんけど、
今の絶対カットせえへんからな、
しっかり拾ってもらえて、俺どうしようかな、ここで切ろうって話終わらそうと思って、ふくらまんから俺では
編集点のハーイやったんや、今
編集点のハーイです
絶対カットせえへんわ、
つれえな、
あの絶妙なまあまで載せたるわ
はい、じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイと
最近第3弦で上がった酢豚でした、
はい、ありがとう、
ありがとう、
せーの、
いっかがー。